主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入ろうとすると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。キリストに賛美、キリストに賛美。主人説はですね、どういう時かというと、もうみんな分かってるでしょ。でもちょっと復習してもいいですか。キリスト教にとって最大のお祝いはですね、復活祭なんですね。もうこんなに大きなお祝い日はないのです。そして実はどの日曜日もこの復活祭の、記念なんですよね、そしてこの日曜日ごとの日曜日ごとにを大事にするようにね、教会は言ってますし、心から望んでます。その自分の信徒がね、日曜日を大事にするということをね。でそしたらこの復活祭は特に大事なんですね。でその前に何て言うんですか、40日のお勤めですよね。心を清めたり、キリスト教をより深く理解したり、もっといい人になったりするためのね、その何て言うかな、お勤めの期間を、46日設けてるわけなんです。それが四旬節というんですね。でまたその中でね、いい人にならなければなりませんしね。そうです、教会はですね、復活祭から復活祭行きますでしょ。その中にイエス様のご一緒のことをずっと考えることも入ってるんですよね。そしてね、ぐるぐるぐるぐる回るんです。復活祭からマリア様の飛翔天からね、クリスマス、イエス様の誕生日とかね、イエス様の洗礼とか、ぐるっと回ってまたイエス様の復活に来るんですね。でぐるぐる回りながらこの世の終わりに近づいていくことを確信してるんですよ。何回回るか教会は分かりません。何回でも回っていいんですよ。目が回りませんよ、教会は。どの回りも、どの演習もね、大切な大切な一回転なんです。しかしただ回るんじゃない、回りながら前へ前へ進んでいくんですよ。私たちもね、この年ごとのこのなんていうか、収容の期間46日の間にね、もっといい人になりましょう、もっとキリスト教をよく分かるようになりましょうとか、みんな努力しないといけないんです。特にね、愛徳、人に親切すること、困ってる人を助けること、そういうことは実は大変大事なことなんですよね。もう一つのことは罪を許していただくという期間なんですね。で今日はね、聖書の中でも神様はみんながもう罪深い、もう汚らわしい人だと思ってた人をね、何にもそういうふうに取り扱わないで、非常に優しくね、罪の女と言われてた人を優しく取り扱ってね、その罪を全部お許しになったという話なんですよね。 さっき今度8歳対5人の子供が受ける予定なんですけど、土曜日のクラスは3人来てるんですね。そしてその3人の子供にもう聞いてもらったことで大人も同じ話をするんですけれどもね、人間のね何ですか、良くも悪くもね、すごいところはね、神様に反抗できるということです。神様に背けるということ、本当に背いちゃうんですよ。どうなのかな、私たち、まあ今誰か偉い人ね、 誰にしましょうかね、安倍首相、安倍首相をやっつけたろうと思ってもね、みんな護衛官がたくさんおるからね、安倍首相を叩いたりできませんよね。だから安倍首相を傷つけることはできません。だから神様は傷つけることできるのよ。すごいやろ、それが罪なんですよ。それでね、罪を犯すことのできる人はものは世界に誰ですか？人間だけしかいないんですね。もう一種類あるんだけど、誰ですか？何ですか？罪を犯せるのはライオンですか？天使。ああ、もう素晴らしい答えですね。まあ昔の天使です。昔の天使、もう今はね、その試練の期間が、テストの期間が終わったのでね、天使はみんな天国にいますから、もう罪を犯しませんね。私たちももう天国行ったら罪を犯せません。犯したくもないけど、犯したいと思うこともないけどね、もう犯さないですよ、天国行ったらね。この世だけですね。ですから実際罪を犯すのは人間だけです。ライオンは人を噛み殺しても、実はライオンの罪ではありません。それは社会の責任です、これはね、あるいは本人の責任です。でも人間は神様に背くことができるんですよね。で、その今度ちょっと反対にね、人間は罪の反対は何ですか？愛。そうですね、漠然といいことというんじゃなくて愛することなんですよ。神様と人を愛すること、それはね、人間にしかできません。それをできるのは人間ですね。それは素晴らしいことです ね。そしてね、罪は人間に対しても罪が犯せますけれども、神様に対しても罪を犯せるんですね。で、人とも仲直りを しなきゃいけませんけど、神様とも仲直りしなきゃいけませんね。まあ、一番仲直りしなきゃいけないのは神様でしょう。もちろん人も全部仲直りしなきゃいけないけどね。だけどね、神様と仲直りができたら、とてもきれいな心、軽い心になってね、お友達とも仲直りしやすくなると思いますよ、ね。神様は全能でしょ。その全能の力を、人を許すということに集中された時に、それを神の優しさとか憐れみとか言うんです。憐れみ深い神っていう時ね、それはその神のね、全能が私たちを許す方に向かっていることを言ってるんです、ね。でもね、神様も許せない罪がありますよ。どんな罪ですか？誰か言ってください、3人のうち。はい。いや、だからそれは覚えてない罪でも許してもらえるね。まあね、ちょっと清水さんの説明が下手やったかもしれない。でもまあ、よう覚えてんな君。悪いと思ってない罪は許してもらえないんです。悪いと思ったら、神様、本当に悪いと思ったらよ、ちょっとだけ悪いと思ったらあかんよ。心から悪いと思ったら神様許してくださる。ちょっとだけあかんよ、ね。お母さんもこんなにあんまりむちゃくちゃ食べたらダメよって言われるの、むちゃくちゃ食べてお腹壊してね、ちょっと失敗したな、これから食べとこうかなとか、それぐらいまだダメよ。本当に神様の前にね、ごめんなさいという気持ちを持たないと、ね。だからそれでね、神様の優しさは私たちの心の中に本当に許してくださいという気持ちを持つことだと思うんですよね。だから今日ね、この女の人は悪いことしてた時に捕まったらしいんですけどね、この人は心の中で本当に悪うございましたというね、心の中で本当に悪うございましたということをね、言ったんです、この人は。だからイエス様から許してもらえたんですね。ちょっと大人向きのお話をするとね、まあ まあ、よくわかりません。この女の人がどんなに悪い人であったとしても神様はお許しになったと思うんですけどもね。確かにお許しになることはできるし、そういうケースは大変多いけどね、もしかしたらそれほど悪い人でなかったかもしれないですよね。みんなから悪い人やって言われてたけど、言われてるほど悪い人でなかったかもしれない。 でも罪は罪なんですね。だからこの人もとっても真剣にね、悪かったと思ったんですよね。そしてイエス様はお許しになったんです。でも何とおっしゃいましたか、イエス様は、ね、それちょっと今の読んでないと、もう一遍読むよ、そこをね、婦人よと女の人よ、あなた、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。女の人が主よ誰もと言うと、イエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、来なさい、これからはもう罪を犯してはならない。まあ、許しの言葉入ってないんだけどね、含まれているんやね。もうイエス様はこの時罪を許されたんですね。もう罪を犯してはいけませんとおっしゃったでしょ。ですから皆さんはもうちょっとしたら初聖体の前に許しの秘跡を受けるけど、あ、ちょっと子供に、今子供ですね、今子供、子供たちは初聖体の前に許しの秘跡を受けますけれども、その時は罪を思い出したらもうその罪を犯さないよという決心が必要ですね。それも大切なことだと思います。ちょっとまた大人の話になるんですけどね、会員の現場を捕まえられた人は男も女も石殺しにされたんですよね。だけどね、その当時、まあ、イエス様の時代になったら実際にそういうことはあんまり行われてなかったみたいなんですね。で時々ことさらにね、その昔のね、神明記などで言われていることを持ち出してね、まあ、実行したこともあったかもしれないんですね。だからね、やっぱりね、こうバランスが必要なんですよね。だからイエス様はね、そういうことよりももっとね、石殺しなんかにすることよりもともと大事なことがその時代にねあるということをイエス様はお分かりになってたと思うんですね。で、もう一つのことはね、まあ、イエス様が非常に優しい方法だったんですけども、この女の人を救ったんですね。でその時にイエス様おっしゃったことは、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。でそのまま身をかがめて地面に何か書いておられたんですね。もう何遍も聞いたでしょ、何を書いておられたか、ね、もういろんな、まあ、説があるんですけどね、もう意味のない落書きだったという可能性が一番多いと私は思いますけど、ね、まあ、それはあんまり重要なことではないですね。でそしてね、今そういう非常に決定的なことをおっしゃったんです。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと。そして身をかがめて地面に書き続けていたんですね。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去っていったと。だから私はね、その時代のね、宗教的良心というのはね、結構あった気がするんですね。だからもしかしたら今の日本人の平均的な日本人以上にね、かなりやはり旧約聖書を通してね、毎週のシナゴグの説教を通してね、やっぱり習うものは習っていたんじゃないかなと思ったんですね。イエス様は弟子たちのことをね、あなたは収穫のね、仕事に携わるものだとおっしゃってますよね。ですからね、やっぱり種まきとかね、そして種をまいた人もあるし、それを育てた人もいるんですよね。確かにその育ち方はまだ不十分だったんだけどね、何にも育ってなかったというわけではないと思うんですね。私たちはね、この社会にどれだけの正しいね、常識と言いましょうかね、通念っていうかな、そういうようなものを育てる必要があるかということも、まあ、感じるんですよね。みんなが信者になることは一番いいけどね、じゃあ信者にならなかったらカトリック信者の仕事はないのかっていうと、そうでもないと思うんですよね。今難しい話ですけど、自分の子供でない赤ちゃん、自分の子供を人の女の人に産んでもらって自分の子供にするとかね、カトリック教会は反対してるんですね。これはそういうようなことにでも何かやっぱり本来の姿みたいなものをやはり教会はね、 何かこう指し示していくというようなものが1対か0かというんじゃなくて幾分かでもねその力というものは必要じゃないかなというふうに思いますよ。まあいきなり大変ですけど教会は教会そのものがね奇跡であるということは第二バチカン公会議で言われたんですよね。奇跡というのは救いの印であると同時に救いの手段だと。だからやっぱり教会はですね自分たちがねやっぱり、まあ、正しい生き方をする人が多くてねやっぱりみんなの模範になって何かそこに本当のものがあるということをみんなに感じさせるというそういう姿をねいかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。今日はねその罪を犯すということは人間にしかできないことでものすごい大きなことだということですね。でそのイエス様はその罪を取り除くために来られて四旬節は一つはその罪を許されるために新たに許されるためにね設けられているということなんですよね。だからいい許しの指摘を受けてくださいよ。いつでしたかね11日ですね10日と11日に中断の許しの指摘がありましてそれに預かられた方も割とおられると思いますけどねそれはその日に限らず毎回ね土曜日日曜日そして休日でもね私に許しのやることが勧められています。まあ私じゃなくていいんですけどね司祭にね四旬節はやっぱり許しの指摘を受ける時でもありますね。ちょっとガラッと話が変わってもう一つだけちょっと言いましょうね。今日は第一のイザヤの預言は、まあ、メシア時代の予告なんですけど、まあ、それはちょっと割愛してですねフィリッピのセイパウロのフィリッピの手紙のことをちょっとね思いましょう。これはね全ての信者がここまで来るとは必ずしも言えないけどねこれがやっぱり理想だということなんですよね。そしたらねどんな苦労がね私たちに降りかかってこようともねもう何にも怖いものがないということが言えるんじゃないでしょうかね。ですからこの程度の高いお話もちょっとね味わってください。皆さん私は私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失とみなしています。キリストの家に私は全てを失いましたがその失ったものは塵あくたとみなしていますと。キリストへキリストのうちにいるものと認められるためですとこう言ってますね。そしてね、私はキリストとその復活の力とを知りその苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中から復活に達したいのですと。このね一途な姿ですね皆さんの中にねとっても今しんどい立場の方がいらっしゃいますよ。そういう方はね、まあ、そういう方じゃなくてもみんなができればねそのイエス様の死の姿にあやかりながら何とかして死の中から復活に達したいというねこの憧れをね私たちの中にね持つことができるようにしたいなというふうに思います。そしてねパウロはねまたこう言ってますよ。もうね後ろのことは顧みない兄弟たち私自身はすでにキリストを捕らえたと思っていません。なすべきことはただ一つ後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ神はキリストイエスによって上へ召してお召しになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですと言ってます。前向いて走ろうって言ってるんですね。ですからねこれはねどんなに苦しい時にもねここをもし静かに呼べば私たちの大きな励ましになりますよ。で皆さんね大概も私もそうかもしれないんですけどね大変な会うことがあります、ね、その時にね聖書の中でも特にこういうところがね本当の力になるんです。優しい気持ちのいい言葉じゃなくてねこういうところが本当の力になります。